どうぞヨハネの黙示録12章お開きください。この12章の中でもすでに私たちは特に患難時代に現れる7人の登場人物を見てきました。一人の女が出てきます。イスラエルです。大きな赤い竜が出てきます。サタンの話です。男の子が出てきます。キリストの話です。そして前回私たちは天から落とされたサタン、天においてミカエルとサタン、彼らの戦いが記されているところを見てまいりました。今日私たちはこの13節のところから竜に迫害される女のところを見ていきます。竜に迫害される女の話です。13節ご覧くださいます。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけたと、このように記されています。実は6節ご覧いただきますと、非常に6節のところではこの出来事の概要が、あらましが記されていました。でこの13節のところからよりその出来事が詳細に記されていることに皆さんお気づきになるかと思います。6節のところでは女は荒野に逃げたと、そして彼女のために神によって備えられた場所があるということが6節には記されていて、13節以降はもっと詳しくその出来事が説明されています。13節を見ると、自分が地上に投げ落とされたのを知った後、女つまりイスラエルに対する迫害をサタンがなすということを教えているわけですが、ちょっとこの13節の中で投げ落とされたのを知った竜という、この知るという言葉なんですけれども、これは何々であることに気づくとか理解するという意味を持った言葉を使っています。ですからサタンが投げ落とされることによって、そのことに彼が気づいたことによって、彼はイスラエルに対する迫害を、より厳しい迫害を始めていくわけです。で、竜という言葉についての説明はもう今までやってきました。サタンの特性を象徴的に表しています。大変恐ろしい存在だということです。コミカルな存在では決してありません。大変な知恵と力を持った神の敵であり、私信仰者の敵です。このサタンがイスラエルに対して迫害をもたらすという話です。で、このことがいつ起こるのか、もうこれまで我々見てきましたけれども、患難時代の後半3年半に起こる出来事です。で、そのことが今日この御言葉の中にも記されているので、ご一緒に見ていきます。で、この3年半については、実はイエス様がマタイの福音書の中でお話になっていらっしゃった大変な時代が来るという話です。マタイの24章の中でこんなふうに言われています。その時には世の始めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。マタイの24章の今21節の御言葉をお読みしました。ですからイエス様がおっしゃっておられたように、その大変な迫害というのがこの患難時代の後半に起こるという話です。じゃあそのことはもう今まで我々何度も見てきたわけですよね。特にこの13節14節を見るときに、その中にあって神は彼らをしっかり守っていかれるという話です。確かにイスラエルが大変な迫害を受けます。特にその中でも主イエスキリストの救いに預かっておられる人たちです。この理由は少し説明しますし、また13章の中にもその話が出てきます。主イエスキリストを信じたユダヤ人たち、彼らは大変な迫害を経験するわけです。ところがそのような人々に対して神様の約束は何かっていうと、神が必ず何があっても 守るという話です。でこれは彼らが殉教しないという話ではありません。ちゃんと神様が彼らを守っていかれる、でそのことをこの箇所でも約束しておられるわけです。なんで神が守られるのに殉教するのかって、確かに私たちがもう見てきたように、この患難時代においてたくさんの信仰者がその信仰ゆえに命を落としていきます。でそれは神様が守っておられないというんじゃありません。神が守り、神の御心がなされたんです。まあ、そのことを私たちがそのところに来たときにまた見ていきたいと思います。さてこの13節のところでは、そうしてその神の臨在から第三の天から落とされた、そのことに気づいた理由は、サタンは大変な迫害をもたらすって。前回も見たように、このことによって彼の働きの場所というのは第2の点と第1の点に限定されるわけです。でそのことは前回私たちが見たところです。そして大変な苦しみをもたらすんだと。14節ご覧いただきますと、しかしという接続詞始まってます。確かに大変な困難が、大変な苦しみが、大変な迫害が訪れるわけです。これまでになかったような、人類が経験したことのないような大変な迫害が起こるわけですが、しかしそこに神の守りがある。ここにこうありますでしょ、14節、女は大鷲の翼を2つ与えられたと。自分の場所である荒野に飛んでいって、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであったと。翼が与えられたのは、そうして約束されたところに行くためであったということが記されています。ですからこの14節を我々見るときに、神様の守りというもの、そのことを教えるわけです。神様が守ってくださるのはこのイスラエル彼らだけではありません。神はあなたを守ってくださる。もっと言えば、神様はあなたを守り続けてくださっている、そう言うべきだと思います。よく病院にお見舞いに伺い、特に手術の時、その教会の皆さんといつもある御言葉をお読みして祈る時を持ちます。私の聖書の中でも最も好きな御言葉の一つなんですが、そこにはこう記されています。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らを恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、神様の守り、神の力、そのことを歌った詩編です。あのマルチン・ルターもこの約束を信じ、勇敢にその当時の教会の聖書の御言葉から逸脱したことを明らかにしてチャレンジを与えました。その彼を奮い立たせたのがこの御言葉であったとも言われています。ですからこの詩編46編の中に7節と11節に同じフレーズが繰り返されています。こうあります。万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であると。つまりね、皆さん、神は必ずあなたを守ってくださるという話です。全能なる神様があなたを守り、これからも守り続けてくださるという。ですからこの黙示録の12章を見ても、主がおっしゃることは何かって、確かにサタンはありとあらゆる知恵を用いてこのイスラエルを攻撃します。主を愛する者たちを攻撃します。でも心配するなと、私が必ず彼らを守るからと、そのように約束を与えておられるわけです。まず翼が与えられるというふうに記されていました。実はこれは旧約聖書の出エジプト記の19章の4節から引用されていると言われます。 でその箇所をご覧いただきますと、こんなふうに記されています。4節、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たって。もうイスラエルの民はエジプトを出ていきます。彼らは紅海を渡り、そしてシナイ半島を南下し、シナイ山に彼らはやってきたわけです。そこでこのイスラエルの民に神がモーセを通してお話になるわけです。あなた方は私、神がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たって。つまり神である私があなたたちを常に守ってきたこと、そのことをあなたたちは見てきたろうと、そのようにおっしゃってるわけです。このわしについてなんですけれども、奈良神学校の教授であるジョン・ハナというその教授はこんなことをわしに関して説明しています。わしの子供が飛ぶことを学ぶとき、母鳥はその子供の下を羽をいっぱいに広げて飛ぶんだと。なぜそうするかっていうと、その子供が落ちるときにその羽でその子を捕らえるためだって。それと同じように神はあなたを支えるって、神はあなたを守ると、そのようにおっしゃるわけです。大鷲の翼、何を意味しているのか。明らかにこれは主のなさることを比喩的に説明しているということは明白です。でなぜ大鷲なのかって、なぜ鷹ではないのかって、実は鷲というのが翼を広げたときに一番大きいんですってね。日本にも冬になると北日本にやってくるオオワシというワシがいます。だいたい90センチから1メートルぐらいの長さのワシです。ところが羽を広げたときには2メートルから2メートル50センチになると大変大きな羽です。タカも他の鳥もこんなに大きな羽を持ってません。ですからそれを用いて神様の守り、そのことを教えるわけです。また神の力を教えるんです。実は申命記の32章をご覧いただくと、そこにこの翼に関してこんな教えが記されています。11節と12節、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかったと。主がイスラエルの民を守ってこられた、そのことをこのように母親のこのわしがその子を守ること、それをもって説明しています。また主の力というのをこの羽は表すわけですが、よく皆さんご存知です。主を待ち望む者は新しく何を得ます？力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走ってもたゆまず歩いても疲れない、イザヤ書40章の31節の御言葉。神があなたの力であるって、神があなたに力をくださるという、そのことをこのようにわしという例えを用いて教えるわけです。さて今日のテキストを見ていただくと、この女にイスラエルにわしの翼が2つ与えられたと。なんで2つ与えられたか、飛ぶためには2ついるからです。そして彼らは自分の場所である荒野に飛んでいったと、このように記しています。 そしてそこで何が起こったか、そこで一時と二時と半時の間養われるんだという話が書かれています。まずこの女が飛んでいくところはどこなのかって、もう前回我々見てきましたけども、一体どこの場所かはよく分かりません。自分の場所である荒野と記されています。これまで見たように、おそらくあの視界の東また南東の方面を指しているでしょうと。エドムであったりモアブであったりアモンの地、おそらくそういうところに導かれるんだろうって。で、皆さん見ていただきたいのは、彼らがそこで養われるとあるんですが、その期間です。どれぐらいの間彼らが養われるのか、一時と二時と半時の間って、不思議な書き方をしてますよね。でも実はこれは初めて出てきた表現じゃないんです。ダニエル書の中にこのように記されているところが2箇所出てきます。ダニエルの7章の25節のところに、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられると書いてます。これ何の話かっていうと、世の終わりにあって偽キリストによって主を信じる者たちが迫害される、その期間の話です。一時と二時と半時の間。またダニエルの12章の7節のところにも、一時と二時と半時であると、聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが成就すると、こんなふうに書かれています。つまり御使いガブリエルに質問したわけです。この支配が終了するのはいつですかと。その時にこのガブリエルが言ったのは、一時と二時と半時、その後に全ての支配が終了するんだって。ですからこの一時と二時と半時と、これを足すと三時半になりますでしょ。黙示録の中では42ヶ月という、そういう言葉が11章の2節とまた13章の5節にあります。1260日という表現は黙示録の11章の3節や12章の6節のところに出てきます。全部同じことを言ってるんです。1260日イコール42ヶ月イコール3年半です。ですからこの一時と二時と半時、三時半というのはこの3年半のことを指しているわけです。この間大変な迫害があるわけです。しかし神がちゃんと守るって、ダビデも神様の守りを次のように言ってます。神を、私を憐れんでください、私を憐れんでください、私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで私は三翼の影に身を避けます。大変な困難がやってこようと、大変な苦しみがやってこようと、私は主よあなたの三翼のもとに身を置きますって。つまりね、皆さん、ダビデは大変なことを経験しました。自分の子供から命を狙われるというようなこともありました。でも大変な中にあってダビデがしたことは、人間に助けを求めるんじゃない、神のところに助けを求めに行ったということです。あなたはどうです？日々の生活にあっていろんなことが確かに起こってきます。どこに助けを求めに行きます？あなたの話をいつも熱心に聞いてくれるあなたの友人のところなのか、またある人はひょっとしたらもうこういうむしゃくしゃした思いを晴らすために気晴らしって言って何か楽しいことをして忘れようと思うかもしれない。もしそういう選択をされてるんだったら、あなたに言わなきゃいけないことがあります。それは、それって主イエスキリストを知らない人たちと同じ解決方法だということです。世の中の人たちみんなそうやって何とか今抱えている問題から逃避しようとします。一時的な解決を求めようとします。信仰者の皆さん、我々クリスチャンは神のところにいつも行けるということです。 神があなたをしっかり守ってくださるし、神があなたを支えてくださるんです。その翼でもってあなたを守ってくださる。全能なる神様の御力をもってあなたを支え、あなたを守る。こんな約束をいただいていながら、なぜ神以外のところに解決を見出そうと助けを求めに行くのかです。一つだけ言わなきゃいけません。あなたがそれを繰り返している間はいつまでたっても神様の祝福をいただくことがないということです。その選択が間違っているからです。だから約束された平安が心を満たし続けることもない、喜びが心を満たし続けることもない。神はそうしてあなたの取っている選択が間違っているということを明らかにし続けてくださっている。信仰者である我々はこの神のもとに助けを求めて出ていくことができるんです。そのように信仰の勇者たちが生きたんです。問題は私たちがどうかです。問題はあなたがどうかです。さて今日のテキストを見ていただくと、こうして神が守るとおっしゃった。もう一つ約束があるのがこの14節に記されているのに皆さんお気づきになると思うんです。そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであったって。養われるという言葉が出てきています。受け身です。誰かによって養われるんです。この養われるという言葉ですけど、この動詞は世話をするとか必要な糧を与えるということです。世話をするとか必要な糧を与えるということです。つまりこの言葉が意味していることは、この3年半の間イスラエルを神様がちゃんと世話していかれるって、彼らに必要な糧を全て与え続けていかれる、その約束がここに記されているわけです。神が守るだけじゃない、神が彼らを養うというんです。でこの約束というのは聖書の中に何度も出てきますでしょ。例えばよく皆さんご存知の出来事として思い出されるのは、ティシュベ人エリアの話を思い出しません？あの預言者エリアの話です。列王記第一の17章のところに出てきます。ちょっとそこをお開きください。この預言者エリアはアハブ王様に対して、この 2,3 年は雨も梅雨も降らないでしょうと、そういうことを告げるわけです。そしてその後主がエリアを東へ、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに送るわけです。そこで身を隠しなさいと言うんです。これは17章の3節のところに出てきます。4節見てください。そしてその川の水を飲まなければならない、私はカラスにそこであなたを養うように命じたって。養うって、また出てきますこの言葉が。6節をご覧いただきますと、幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた、彼はその川から水を飲んだって。こんなカラスがいたら町もきれいになると思うんですが、今の我々のカラスはその逆で食べ物を食い散らかしていくような感じがしますけれども、驚きでしょう皆さん。このエリアを神は養うとおっしゃった。そしてその養うために使われたのがカラスなんです。まず最初に、それだけじゃないんです。8節から見てくださいます。というのもエリアはシドンのサレファテへと行きます。そしてそこに住みなさいと主が命じられるわけです。9節、見よ、私はそこの一人のやもめに命じてあなたを、出てきますでしょ、養うようにしているって。最初は カラスをお使いになった。今度はヤモメを使うって言うんです。実質を見てください。彼はツェレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。ね、皆さん、神の前に偶然なんか存在すると思います？ いえ、エリアがこのサレファテに行った時に、この彼女がその場に出てきたのは偶然じゃなかったんです。神の摂理と言います。全ては神様が導いていらっしゃる。読んでると、彼女はエリアを養うようにという命令をどうも受けていないかのように見えます、ね、というのは、彼女は喜び勇んで焚き木を集めに出てきたわけじゃありませんでした。彼女の言葉を聞くとよくわかります。水を持ってきてくださいというエリアに対して、彼女は水を取りに行こうとします。その時に、一口のパンも持ってきてくださいと11節にエリアが彼女に言っているところが出てきます。その答えを見てください。12節、彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、 2,3 本の焚き木を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。希望を持って焚き木を集めに来たわけじゃないでしょ、ね、これが私たちにとって、私と息子にとっての最後の食事になるって。これを食べたら死のうって、失意の中にいたわけです。食べ物が、油が底をついてました。もう我々は長く生きていけない。その時にエリアがこう言います。13節、恐れてはいけません。行って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこうおせられるのです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。皆さん、こう言われたらどうします？さっき壺の中見てきました。粉はほんの一握り、油ももうそれを焼くのにもうギリギリです。この見知らぬ人物が言うわけです。それで私のためにパン菓子を焼きなさいって。その上で自分のために、この人何言ってんだろうって、私の言ったことを理解しなかったんだろうかと。この女性はそんなふうに思ってません。15節、彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったって。思いますよ皆さん。主を信じ信頼する者を神は決して裏切らないということです。この絶望の中に、失意の中にいたこの女性は、このヤモメは、その中で希望を見出すんです。その希望は神に見出したんです。神は生きてらっしゃる。神は必ず私たちの必要を満たしてくださるって。それが信仰者の希望です。こうしてヤモメを神はお使いになった。さっきも言ったように、最初はカラスでした。次にヤモメです。大変ひもじいヤモメでした。普通だったら、この町の最も裕福な人も神によってアレンジされていて、そしてエリアを自分の豪邸に招いて、じゃあ好きなものを食べてくださいと。神はそんな方法を選ばれませんでした。大変貧しいこのヤモメを用いた。この 御言葉が私たちに教えてくれるのは、エリアも主の御言葉に従った忠実であったとともに、彼女も主の言葉に忠実であったって。ねえ皆さん、あなたが主に忠実に歩んでいかれるならば、神はあなたを用いて誰かの祝福としてくれます。あなたの祝福が周りの人々の祝福になります。彼女はここで大変なレッスンを学ぶんです。神がおっしゃったことはその通りだって、必ずその通りになるということです。ですからこの2つの神がお持ちになったカラスも、このヤモメを見るときに、人間的には絶対に不可能と思える状況を主は用いてご自身の道からを示されたということです。皆さんに質問ですけど、あなたのお信じになっていらっしゃる神様ってどんな神様です？このエリアが信じた神なんでしょうか？このヤモメが信じた神なんでしょうか？もしそうだとしたら、私たちはこの神に対して正しい態度を持って接するべきです。この方はおっしゃったことを必ず守られるお方です。養うと言ったら必ず養ってくださる。あなたはそのことを経験してこられた。問題は今あなたが置かれている状況で、同じ信頼を持って確信を持って主に従い続けてらっしゃるかどうかです。希望を見失ってません？主はこうしてご自身の道からを示された。そのために神はこのカラスを、人間じゃ絶対考えつかない方法を持って、この神こそが生きて働いてらっしゃる誠の神であるということ、真実な神であるということを明らかになさったんです。3つ目にこのエリアを養っていくんですが、そのことは19章の中に出てきます。列王記第1の19章です。3つ目は御使いを使ってエリアを養っていかれたんです。この19章の5節のところからご覧いただきますと、そこに彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いたって。このエリアを養う、そのために主は御使いをお使いになった。でこの出来事が起こるその背景ですけれども、これは17章の中に、また18章の中に出てくる話です。特にこの18章のところを見ると、あのエリアと、そしてこのアハブ王様、そしてその妻であるイザベルに仕える預言者たちが、どちらの神が本当の神なのかを明らかにしようって。そしてあのカルメル山の上で戦いを挑んだことがありました。覚えてらっしゃるでしょ？天からの火をもって応える神、その神こそが誠の神であるって。そして確かに主はエリアの祈りに応えられて、彼が水をかけて、生贄も祭壇も水浸しになっている、その状態で主は天から火をもってそのすべてを焼き尽くされたって。バールもアシュラも、彼らの預言者は一生懸命彼らの神に祈ったけれども、そこには答えがなかった。アシュラに仕える預言者400人、バールに仕える預言者450人、彼らが殺されたんです。そうすると、イザベルは大変な怒りを持ちました。そして彼女がこの19章の初めに出てくるように、もし明日のこの時間までエリアが生きてたとしたら、神々が私を罰しますように。言えることは、神々は彼女を罰しませんでした。まことの神が彼女を罰しました。でもこの 明日のこの時間までエリアを生かしておかないという声を聞いたときにエリアは逃げるんです。その時の話です。しかし神はこの御使いを使ってエリアを養われたって。今日のテキストにもう一回戻ってくださいます。この14節のところでこの迫害にあっているイスラエルを神は養うと約束されました。この養うという言葉、さっき受け身だと言いました。現在形でもあります。ちゃんと神は彼らを養い続けていかれるという話です。さっき私たちが見てきたこのエリアのいろんな出来事、なぜ神様はこういったことをなさったのかって、一つはっきりした答えがあります。いいです。それは神を知るためにです。ちょっと説明しますね。モーセがイスラエルの民に対して、このイスラエルの民というのはエジプトを出てきたその民ではありません。エジプトを出てきたすべての人たちはヨシュアとカレブを除いてみんな死に絶えました。なぜかというと彼らの不信仰ゆえです。新しい世代です。その新しい世代があの約束の地に入ろうとする、それに対して主はモーセを通して神のメッセージを伝えるわけです。でそのことが申命記の中に出てくるんですが、その中の4章の中にこんなふうに記されているところがあります。32節からなんですが、さああなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を作られた日からこの方、天のこの果てからかの果てまで、これほど偉大なことが起こったであろうかって。このようなことが聞かれたことが、このようなことが聞かれてであろうかと。あなたのように火の中から語られる神の声を聞いてなお生きていた民があっただろうかって。あるいはあなた方の神主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと印と不思議と戦いと力強い見てと述べられた腕と恐ろしい力と思って一つの国民を他の国民の中から取ってあえてご自身のものとされた神があっただろうか。あなたにこのような、あなたにこのことが示されたのは主だけが神であって他には神はないことをあなたが知るためであったと出てきます。なんでこのイスラエルの人々がさまざまな奇跡を経験してきたのかって。それはこのイスラエルの神だけが本当の神であるということをあなたたちが確信を持つため、そのように言うわけです。そして36節見てください。主はあなたを訓練するために天から御声を聞かせ、地の上では大きい火を見させた。その火の中からあなたは御言葉を聞いたって。いいです皆さん。主はあなたを訓練するためにさまざまなことをしてこられたって言うんです。訓練というのは教えをなすとか、時には警告を与えるとか、そういう意味を持った言葉がここで使われています。ということはね、あなたの毎日の生活で起こるさまざまなことは偶然じゃないって、全部神様があなたに与えてくださる訓練だっていうんです。何のために？あなたの神が誠の神であるということをあなたが知るために、確信を持つために。この申命記の8章の5節にはこうあります。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならないって。神はあなたや私を訓練されるんです。日々の生活を通して 御言葉を適用しなければならない、そういう境遇に置かれることによって、我々は学んできた御言葉を適用し、そしてそのことを通してその御言葉が私たちの確信へと変わっていくんです。確かに主がおっしゃった通りだって、だから私たちはどんな時でもこの神様の御言葉に立つことです。どんな時でもこの神に信頼を置き続けることです。あなたが主を信頼するために、あなたが主に対して強い確信を持つために、あなたがこの主こそが誠の神であるということを確信するために、主はあなたに訓練を与えてるって。偶然起こってんじゃないです。あなたを愛する神があなたのために特別にその場所を、その時間を与え、そしてあなたを鍛えてくださっている。こうして信仰者たちは生きてきたんです。皆さん、彼らは彼らなりにいろんな問題とかいろんな苦しみとか悩みとかあったでしょう。でもその中にあって彼らは主を見上げたんです。主に信頼を置いたんです。主のおっしゃったことは必ずそうなるという信頼を持ったんです。あのヤマメもそうでした。その時に神の御業を見るんです。そしてその神の約束がその人にとっての確信になります。そんなふうに信仰生活を生きるんです。神はこうして主の約束が真実であり、また約束を与えた方が真実であることを証明してこられた。今日我々が見たその14節のところで、その3年半の間、この迫害されているこのイスラエルを神が養われるんだって。エリアに対してどんなふうに神が養ってきたのか見てきました。じゃあこのイスラエルをどんなふうに神が養っていくのか、実は聖書がちゃんとそのことを我々に教えてくれてるんです。おそらく皆さんはこの箇所を何度も読みになったと思うんです。でもひょっとしたら多くの皆さんは何の意味かよく分かんないという結論で終わったかもしれない。どこのどんな話なのか言いますよ。私が空腹であった時、私に食べ物を与え、私が乾いた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。覚えてます？マタイの福音書の25章の31節のところから出てくる話です、ね、主が何をおっしゃってたのか、あのオリーブ山においてこの大切なレッスンを主は弟子たちにお与えになった。この25章の31節を見ていただきますとね、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきますと。主イエスキリストが帰ってこられる話です。いいです、これは空中再臨、空中景挙の話ではありません。主イエスキリストが地上に帰ってくる、地上再臨の話です。栄光の位のお付きなんです。なぜかというと、主は千年の王国を築かれるからです。32節に、そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして何が行われるのか、裁きが行われるんです。この裁きは黙示録の中に出てくる大きな白い御座の裁き、つまりイエス・キリストを拒み続けた者たちが神の前でその罪を裁かれる裁きとは違います。いいです、主イエス・キリストを信じる者たちはみんなキリストの裁きの座について神様から褒美をいただく、その裁きでもないんです。じゃあこの書かれている裁きとは何かっていうと、これは諸国民の裁きという裁きです。諸国民の裁きです。すべての国々の民が見舞いに集められて裁きを受けるというんです。 主イエスキリストが地上に帰ってきたときにこの裁きが起こります。今皆さんに残った短い時間ですけど見ていただきたいのはね、こうして2つに分けられます。羊とヤギとに分けられる。羊というのはこの救いに預かっている者たちです。ですから46節、こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入る。誰の話か、ヤギです、ね、正しい人たちは永遠の命に入る。これは羊なんです。じゃあ何が一体違うのかって、さっきもお読みしたように羊は、ね、35節見てください。私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。すると彼らはこう言うんです。37節にその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、渇いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたかって。すると王は答えてこう言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。ヤギも主人からこう言われますでしょ。呪われた者ども、41節、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、渇いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。彼らも同じように質問するんです。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり渇き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王が答えます。誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。いいです、ここで言われている話は観難時代の終わりにこの迫害されているクリスチャンたち、このイスラエルを援助した者たちとそうでない人たちが書かれてあるんです。さっき我々最初から見てきたようにイスラエルは大変な苦しみを経験します。そして黙示録の我々見ていく13章ですけれども、そこには666という数字をつけないと物を売ったり買ったりできなくなると。信仰者はそのマークをつけません。獣の印ですから、それをつけないと物を買うこともできない。そうすると大変苦しい生活が待っているわけです。でその人々に対して食べ物を与えた、泊まるところを与えた、彼らの世話をしたという話なんです。この羊は、ヤギはそれをしなかったっていうんです。じゃあ私たちが間違ってしまうのは、こういう良い行いをしたから救いに預かり、良い行いをしなかったから救いに預からないのか。そうじゃないんです。この彼らが苦しんでいる、信仰を持っているこのイスラエルに対してこのようにしたのは、彼ら自身が信仰を持っていたからだと教えるんです。彼らの信仰が本物であるっていうのはこの身によって明らかにされたんです。じゃあこの困っている人たちを助けなかった人たち、彼らはその行いによって彼らが救われていなかったことを明らかにし、それがこのマタイ25章でおっしゃっているイエス様の教えなんです。そしてこのことが実際に起こるのが今我々見ているこの黙示録の最後の観難時代の最後の3年半に起こるんです。この件に関してルイス・シェーファーというあのダラス神学校の創設者であり初代校長である方がこんなふうにこの箇所の説明を加えています。羊は行いを根拠にして救われているのではないが、彼らの行いは彼らが救われていることを確実に示している。それは人がその結び身によって知られるという原則の適用である。本当に救いに預かっている人たちは 生まれ変わるんです。その人たちは身を結ぶんです。主に喜ばれることをしていこうとするんです。この迫害されているイスラエルを、信仰者をかくまうということは、助けるということは大変なリスクが伴うんです。次回我々見ていきますけれども、しかしその中にあって、この人たちはキリストの愛がそのようにさせるんです。自分たちがどうなってもこの愛する兄弟たちを助けていこうと、その行為が彼らが本当の救いに預かっていた。なぜなら救いというのは行いによっているのではなくて、主イエスキリストを信じる信仰によってのみ与えられるものです。しかし救いをいただいた者たちは、救われたことがその身によって明らかにされる、そのことがここに記されているんです。こうして神はこの迫害されているイスラエルを養っていくんです。聖書の御言葉がつながっていきません。皆さん、バラバラだったものが、こうして神様はちゃんとあの十字架にかかる前にイエス様はこのお話をなさってたんです。そして今我々はこのヨハネの黙示録を見るときに、イエス様がおっしゃっている、この人々を養うというのは、あの25章の中でイエス様が教えておられたことであって、神の計画はなされます。神が約束されたことは必ずなされます。そんな偉大な神様を私たちは信じたんです。いや、そんな偉大な神様によって私たちは救われたんです。もっとこの方を誇るべきであり、もっとこの方を人々に伝えていくことが必要だと思いません？偉大な神です。大変な神です。おっしゃったことを必ず実践なさる神。生きて働いておられる神。この方が私たちの神です。どうぞ神の素晴らしさを明かしするものとして、この一週間も生きてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。あなたは御言葉をもって私たちに大切な真理を教えてください。主を心から感謝いたします。この愛する兄弟姉妹方一人一人がこの御言葉によって励まされ、この御言葉をただ愛するだけでなく実践するものとして、今日からまたその歩みを成していくことができますように、どんな時でもあなたに対する信頼を持って生きることができるように、どんな時にもあなたの言葉を信じ、その約束がなされる確信を持って生きる信仰者にしてください。あなたがどんなに素晴らしい神であるかを明かしする信仰者として、この愛する兄弟姉妹一人一人を今週お持ちくださるように、御言葉を感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。